ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、まずは皆様に、重大発表がございます。ヤンの気ままにドライブ、今回でめでたくなんと放送500回を迎えました。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。まあなんとか500回この迎えられて、これも一重に皆さんのおかげかなと思っております。で、まあ、せっかくの500回ということなんで、まあ、ちょっと県外ドライブ行こうよということで、今回やってきましたのは、北陸新幹線開業1周年を迎えました金沢でございます。これ長木君どうしても見たかった。
そうですね、あの何回来ても楽しめる場所なので、新潟からも日帰りで行ける距離ですし、ぜひ楽しんでいきたいと思います。
でこれから、じゃあ金沢の見どころみたいなところを2週にわたってお送りするということですので、皆さんどうぞご期待してお待ちください。じゃあどこ行きますか。
まあ最初はやっぱりあそこでしょ。
あそこか、日本三大何菓子、よし行ってみましょう。
いやいや、今
はい、ということで、日本三大庭園の一つ兼六園、えちゃん、あの日本三大庭園は兼六園と
も毛利庭園とかあります。
毛利園ないね。岡山県と茨城県だな。
倉敷公園、
そうそれと
茨城、
水戸、ほら水戸黄門、はいはい、
水戸黄門園なんて、
水戸黄門園です。 大正解です。はい、その中の一つ兼六園に来ておりますね。じゃあ早速入ってみましょうか。もう国際的なね、観光地これでしょう。
何これ。
これ金沢の地名の由来となったと言われている、
はあ、
金の城の霊の沢、金城霊宅、昔芋掘り藤五郎がこの泉で砂金を洗い金洗いの沢と呼ばれていた、これが金沢の地の誇りである。
みんなここでお賽銭トレビの泉みたいな感じ。
ああなんかここで金洗ってたっていうから、ここあれなんじゃ、金運とか上がっちゃうんじゃないですか。
そういうことですな。
どうかお金を払わなくてもデートしてくれる女の子ができますように。できたな、これできたな。ポチャン言ったもん。
わかんないですよ、一番深いとこ行ったんだよ。
深くハマってしまうかもしれない。
どこ見たらいいのか分かんない。 あれではないかい、直樹君。
そうです、あれです。
40数本の根が2メートルも地上に露出した兼六園名物の見事な松、根上がり松。おお、なんか盆栽みたいだな。うわーすげえな。ちょっと広々とした場所に出てきましたけども、あ、なんかこういいじゃん、こう兼六園って結構丘みたいになってんだね。
そうだね、結構見下ろす感じ。
見下ろす感じなんだね。あ、みんなカメラ構えてる。あそこじゃないかい。
そうだ。
続いてのビュースポットは
あの灯籠が、このいつものよく見る。
そうだよね、こっからだよね、はい、そうそうそうそう。
え、これ有名な絵なの。
有名なこのスポット。
すごいな。今日平日だよね。
平日です。
平日の昼間からこんな人いっぱいいるんだぜ。しかも8割中国人の方。
ね
え、ね、
ゴールデンウィークとか相当ですよね。
うんね、
うん、
あ、これあれじゃね、噂の世界最古の噴水、はいはいはい、19世紀中頃に作られた日本最古の噴水と言われている。
お
いおい、ナイク今何、どこに向かってる。
はい、今ですね、あの蓮池門口から、うん、あの久子池とか、あと滝がある方向に向かってます。
滝、
はい、
あ、滝だ。
おー、
緑滝、兼六園発祥の地、
久子池、
うん、まあ、そこ中心に最初にこう庭が作られ始めたと。 あの灯籠なんかも確かに古そうだよね。
古いよね。兼六園の中でも一番古い
エリアなんじゃない。
エリアなんじゃない。
はい、続いてはですね、先ほどの兼六園のすぐ向かいでございます、金沢城公園。今もう本丸とかありませんけども、お殿様がこう住んでた、こうでっかいお城があったわけですね、ここにね。すごいね、この門とか、これ当時かな、絡め手門として裏門に当たるんですね。天保年間に再建されたってことは、じゃあ当時ものですわ。
1788年だって、
うんうんうん、
すごいな。
全部あれだよ、だから柱がこう鉄でもうね覆われてて、こう
本当だ、
火矢とかが効かねえようになってるわけですね。
本当だ、刺さんねえもん、
バーンっつって。あそこの一番高くなってる、盛られてるのがもしかして昔の本丸跡じゃない。
そうだね、あそこ。
じゃああそこの上にさらにでかい建物建ってる、結構でかいよ。
こう、あ、越家と松がいたわけですよね。
いたね、
そういうことですよ ね、
うん、お、町が見える。 すごいね。さらにここさっきの兼六園の感じからするとまたさらに高いから、うん、ジョーカー天守閣から下全部見えたわけだ。
あ、そうですね、
ジョーカー、うんうんうん、じゃ あ次はなんとか市場に行ってみたいと思います。なんとか市場、これがまた変わってるらしいですよ。ドン。はい、続いてきましたのが金沢市民の胃袋を満たす近江町市場商店街。これはのですね、一つの商店街じゃないんですね、これね、
うん、
いろんな通りがこう複雑に絡み合って一個の商店街的な体を成してますが、うん、これがまたビルの中に建物入ってたりね、
うん、
なんか面白い作りなんですよ、これがまた、うん、これでなんかご飯食べたりするんですよね。
はい、
はい、じゃあちょっとどんなものが売ってるのか。魚屋さん、のどぐろ、いわし、赤ガレ、コッペって、これエイヒレのことだろ、これ。
あ、コッペ、あ、これこれこれ
握り締めガンド、
ガンドって
、わらさだよね。
そうですよね、
これブリの1個下、
1個下の子供、
そうだ、ブリの子供をガンドって言うんですよ、う
ん、新潟わらさ、その下が稲田、うん、これ柳八目、これ大きめバルだ。
え、そうなの。
新潟でいうところの八目とも言うしね。
へえ、言い方全然違う。
違うね、うん、全然魚の名前が違います。さゆりでっけえ。東港で釣れるやつ、この半分ぐらいのサイズですよ。
まあそうですね、これ何センチ？ 30
センチ以上あります、ね。
最高歳だぞ、ほら。はい、おしょう、ほら、食べてみましょう、ほら。めっちゃいい。
あ、出た。
おでん。
金沢おでん出ました。
え、金沢おでんって
有名なの？
有名なの。
うん。
金沢おでん。
代表の一つだよ、バイガー。
王様って書いてます。
王様。これじゃないの、愛子さん。
バイガイと、
まあ、あと麩がね、有名ですよね、
赤巻だって。
胃袋に余裕あるの？
あるよ。
ちょっと一個、ちょっと
マジで。
はい、じゃあいただきましょうかね、私はバイガイ。350円もするんですけど、これなんとですよ、貝殻ごとですからね。
はい、
なんか身がちぎれる。
ちぎれましたね。だし自体がちょっと京都のだしに近いんだな。うん、お上品な出汁ございます。
はい、なんかじゃあ、車部行きましょうか。
でっけ、
皿ほど持った方がいいですよ。
染みてる。新潟の車部よりでかいね。
いただきます。
はい、
出汁をかなり吸ってて、うんうん、車部のなんていうんですかね、素材の味とこの京都風のこの薄い出汁、
うんうんうんうん、
これかなり吸ってて美味しいですね、
うん、
口の中ですごい出汁がわーって出てきます。
お、上品な感じがね、
上品な
感じ、うんうん、
新潟もっと濃いですよね、色がもうなんか醤油ですよね。
この魚屋も面白いよ、これ。これね、魚屋さんなんだけどカウンターがあって、フライとか出してくれてる、
うん、のどぐろ塩焼き、うん、アワビステ
ーキ。あ、出た、ゲンゲ。
ゲンゲあるね。
ゲンゲの焼きだって。
ダメだよ、ここじゃ食わないよ。
食わないの？
ここじゃ食わないよ。
白魚のかき揚げとかうまそう、
ここじゃ食わないから。
のどぐろの塩焼き1000円。
飯食うとこ決めてあるから。
アワビステーキもあるよ。
すごいぞ。さあ、ということで今日はですね、近江町食堂さん、通称アナって言われてるところで、何くん何頼んだ
の？私、白エビの唐揚げ定食でございます。
690円の唐揚げに380円で定食にしてくれるっていうね、
はい、
うんうんうん、
食べる前からいい匂いが
食べなさいよ
してますんで、じゃあいただきます。
どうぞ。
うん、非常に香ばしいです。
おお、
うん、で身もしっかりしてて食べ応えがすごいありますね。
富山湾だけでしか取れないというね、
うん、
神秘のエビ。
美味しい、エビの甘さがすごい出てますよ。
ね
え、うん、
もう今日は A ちゃんが大奮発ですから、
はい、
A ちゃん何食べました？これ
宝箱丼です。
ましたよ。何のっけたんですか？これご飯に、酢飯に自分の好きな寿司種をトッピングしてもらえるんですけれども、さあ今日は A ちゃん何を乗せたんでしょうか？
はい、まずカニ、
うん、
いくら、そしておすすめという柳沢ら、たたき、うん、たたかれてないですね。
たたきって表面炙ってるんです
。あ、そうかそうか、ごめんなさい。たたかれてます。
そうそ
う、はい、それと何これ、
のどぐろ。
あ、のどぐろ。
のどぐろ一番高いネタだよ。1200円もするんだよ、それ。
のどぐろです。
はい、
うん、3枚で
一切れ400円だよ。
さっき下の市場で1匹1200円だったけどな。
サワラからいきましょうか。油の乗りが先にこっちから食べた方がいい。
どうぞ。
柔らかい、
うん、
美味しいです。
それと
のどぐろ、のどぐろ
比較してみて、
うん、
違いが分からない。
いや全然違います。
全然違う、
うん、おお、脂が乗ってて香ばしいのは炙ってるからですかね、叩いてから、うん、うん、脂超乗ってます。
すごいらしい。なぜ炙るかっていうと、なんか皮と身の間にものすごい脂があって、それを立たせるためにのどぐろって結構炙りが多いけど、すごいらしいよね。
本当に甘い脂、うん、
甘い、
うん、
いや、ということで今週はここまでとしてみたいと思いますけどもね、
はい、
来週もまたこの加賀百万石金沢の旅は続きますよ。
ヤンキマレポート。今週のヤンキマリポート、リポートしてくれるのはこの方、柴田市観光協会の小林さんでございます。小林さん、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。小林です、はい、はい。
早速なんですけども、柴田市の旬な情報を教えてください。
はい、柴田市の大峰山桜公園では5月5日までの期間、大峰山山桜祭りが開催されています。大峰山は日本で最も小さい櫛形山脈の中にあり、この山桜の名所となっています。大峰山国有林内にこう自生する桜の樹林帯、土地平桜樹林として国の天然記念物に指定されており、40種余りの変種を区別することができますが、それで自然交配によって生じたと思われます中間雑種もあり、うん、年間、毎年ですね、多くの配下でにぎわっています。そうですね、山桜は里桜と異なり、長期にわたってお花見が楽しめます。
なるほど、
はい。でまた明日4月29日には大峰山、大峰山桜公園、道の駅梶川でイベントも開催されています。詳しくは柴田市観光協会までお問い合わせください。
はい、
柴田の大峰山の山桜はまだまだ楽しめますので、ゴールデンウィークのお出かけにぜひお越しください。
はい、俺もね、櫛形山脈のさ、
はい、
あの山開きの時に登りに行ったんだけど。
あ、はい、うん、どんな感じでしたかね。
結構ね、ルートちょっと近い、はい、山頂まで近いルートを通ってしまったら、
あ、
割と険しくて、はい、
そうですね、
3人で登ったんだけど、うち1人がね脱落したっていうね、
いやいや、すごいですね、ヤンさん。
いやいやいや、じゃあ、 あの会場へのアクセスを教えてください。
はい、日本海東北自動車道中条インターチェンジから車で約15分です。
はい、はい、ちなみにあのこの番組ではですね、はい、ヤンキマネームっていうので今後活動してもらわなきゃねえんだけど、
はい、
ニックネームとか昔のあだ名とかってなんかある？
あ、やっぱりでもあやって名前なんで、社の名前が短縮であやとかあやちゃんとかが多かったですね、今まで。
なるほど、じゃあ分かった、はい、ヤンキマネームあやちゃんジャパンで、
あやちゃんジャパンで
いい。
はい、ぽいぽいぽいでも何でも OK です。
分かった、じゃあ今後はあやちゃんジャパンでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、以上、柴田市観光協会小林さんにリポートしてもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。